はい、それではですね、今日も、始めていきたいと思います。最初はですね、この、卒論修論のテーマが、絞りきれずに苦しんでいる学生さんへというふうなスライドですね。そこを使っていきたいと思います。まずブログの記事を今見てますけれども、今から論文の書き方とかね、論文の様子とか説明しますけれども、舞台と舞台裏は大違いということをですね、これを分かってほしいんですよ。つまりどういうことかと言いますと、論文という表舞台は非常にきれいに書かれています。良い論文であればあるほど素晴らしくきれいに書かれています。ところが、その舞台裏、その舞台を作るには大変なしっちゃかめっちゃがあるんだよ、しっちゃかめっちゃかがあるんだよということ、これを理解していただきたいということ。それからさらにですね、論文を書くとき、しばしば私もそうですし、皆さん見てたらですね、頭の中でだけで考えてるんで、パニックになっちゃうんですよね。そうじゃなくて手で考えるということ、後で言いますけれども、とにかく手で駆け出して考えるというふうなことを、そこを、理解してください。それから今日はもう見ませんけれども、これずいぶん前に書いた、もう98年に書いた古い記事、あるいは2001年に書いた古い記事というのがありますけど、これはもう今でも有効なこと書いてますから、これは後で見てください。それから、ここにも書いてるように、いい友達に話を聞いてもらうということは大切。ところがね、友達に話をするタイミングって大切です。あんまりそのひよこに例えてみるなら、ひよこがその孵化したかしないかの頃に、その自分のアイデアがね、孵化したか孵化しないか頃に下手に相談したりすると、そんなん無理でしょとか、ダメでしょとか、それは無理よとかいうふうに言われちゃうことが多い。それは友達にも悪気はない場合が多いんですよね、ほとんど。それは正直言って、ちょっとそれはダメだろうっていうから、だからある程度形が固まってからね、それからこうお互いにね、言い上げあのこう議論をするといいかと思います。で、そういう、たまたますいません、昨日NHK の、総合テレビかな、教育テレビか忘れましたけど、ノーベル賞を取った増川さん、名古屋大学出身で、京都大学かな、で今京都産業大学の、人の話があって、あれはやっぱお師匠さんが偉かったみたいね。で、またお師匠さんが偉くって、で自由に議論をする文化を作ろうっていうふうな形で、やっぱあれはもう3代続いて、3代続いての、いい教育があったからノーベル賞に結実したみたいな形で、増川先生っていうのは、そのお師匠さんのことに対して悪いことしたと、僕らがもうちょっと頑張ってたら、お師匠さんはきっとノーベル賞取れたかもしれないのにとかなんか言ってましたけど、そういうふうな文化っていうのはね、大切にしていきたいと思います。それから何度も言いますけれども、コンピューターに関してはですね、ぜひこの M の過程のうちにね、もう慣れてください。で、コンピューターやってたら、面倒くせえと、もう忙しいからもういいやと、そんなん、先生、いろいろこれが便利とかなんか言うけれども、そんななくったってできるしと思うかもしれない。でも今のうちにやっといてくれる。そしたら、もうとにかく今のうちにいい習慣をつけておいたならば、もう今から40年間やるわけだから、で40年間どんどんコンピューターは進歩し続けますから、今のうちにコンピューターっていうのは自分でやればなんとかなると。で、さっきもちょっと話したんですけど、人に聞く、人に教えてもらうよりか、Google に聞いた方が早い、絶対に早い。もう大体の人そうしてますよ。そんな学校ができたら学校に行こうなんて、そんな学校ができる頃には知識新しくなってるし、学校に行くの遠いし、学校は自分のニーズに合ってくれないし、Google で聞く方が早いですよ。そうは言ってもですね、基本的なことっていうのはありますから、こういうふうなページ、これも今日は言いませんけれども、コンピューターと人間知性の共振化についてとか、ね、思考するためにっていうのも、これも、読んでおいてください。それからもう本当のコンピューターの本当の初心者の人はですね、Windows に関する本とかね、Windows そのものね、今だったらセブンになってるのか、皆さん Vista か知りませんけど、それ買った方が案外いいかもしれない。 Windows って結構分かりにくいっていうか、僕も Mac から乗り換えた時も十数年前以上ね、分かんなかった。マックはマニュアルとかなしで分かるんだけど、Windows 分かんなかった。階層構造が分かったらそんなに難しくないんですけどね。で、そういう基本的な図書ね、Windows 7とか、あるいは Google とかね、いうふうなこと、それに関してはね、1000円とか2000円ぐらいの本は買った方がいいです。そういう本は、そういう基本が分かっていれば、あとは Google に聞いたらなんぼでも分かりますから。基本が分かってないうちに Google に聞いてもちょっと分かんないということがあるかもしれませんので、ね、その辺うまく、もう語り始めたら長くなるんで、じゃあですね、パワーポイントスライドを一番上ですね、一番上に行きまして、この記事のパワーポイントスライドをダウンロードというところ、それをダウンロードしてください。 で、開いてください。私の方はあのスライドショーモードでいきますけど、皆さんの方はスライドショーモードでなくて普通のモードで話を聞いていた方が、話は、分かりやすいかと思います。よろしいですか。皆さんの方は普通のモードで、私の方は、こっちのパワーポイントのスライドモードで、いきます。よろしいですかね。じゃあまずその今日はそのさっき言いましたみたいに論文というのは、舞台、表舞台は非常に綺麗だけどもう裏の舞台はしっちゃかめっちゃかとかそういう話をしますけど、まず表の舞台がねどのように綺麗に作られているか、あるいは綺麗に作らなくちゃいけないか、それをお話しいたします。論文というのはですね、最初にまずバックグラウンドが広くあります。でなんで広く、まあ広すぎたらあかんのやけどね、適度に広くあります。それは何でかって言ったら、ちょっとでもこの今日分野に関心持ってる人に、あちょっと来てよ来てよ、あんたも読んでよっていうふうなこと、こんな話だよね今までっていうのはね、そういうことをこう広く網を投げます。比較あの適度に広く網を投げます。で今からどんどんどんどん狭めていきます。フォーカスしていきます。で、まあ、今こんな風なバックグラウンドでみんなこんな話をしてるけど、これって問題だよねっていうふうに、まずは問題を共有する。これってちょっとほっといたらあかんよねっていうふうなことを説得する。でその次に、だからさ、でそのこの問題に関して今まで過去の人たちがやらなかったわけじゃないんだけどって言って、プリビアスタディーズをやって、そしてでもさ、これこの問題、このリサーチクエスチョンというものは、これは誰もまだ解いてないよねと、あるいは不十分だよねと、だからさこのリサーチクエスチョンというのは大切じゃないっていうふうなことをここまでで説得します。あそうだよね、確かにこのリサーチクエスチョンって正しそうだ、いやあの妥当だよねと、うん、確かに重要そうだっていうふうに思わせます。で僕はさ今までのこのプリビアスタディーズとかから考えて、こうじゃないかなと思ってるんだけどというハイポテシスを出します。でハイポテシスとあのリサーチクエスチョンっていうふうのを出したならば、じゃあさと、このリサーチクエスチョンとハイポテシスとディレクトコネクションって書いてますけど、直接的な関係があるのはメソッドです。こういう方法で解こうと思うよというふうな形でいきます。ただ気をつけてほしいのは、ここ両方向になってますよね、矢印が。これは実はですね、メソッドによってもリサーチクエスチョンというのは決められてしまうんですよ。もし皆さんがリサーチクエスチョンで素晴らしいリサーチクエスチョンをあの思いついたと、ところがそれを調べる方法っていうのが自分ではとても手に入手できない方法だったとか、やったらできないわけでしょ。だから実はあのリサーチクエスチョンを考えるときに、同時にメソッド、自分ができるメソッドは何かなとか、自分が手に入る、自分が知っているメソッドは何かなということを、それは両方を同時に考えておかなくちゃいけません、実は。でメソッドが決まったならば、まあ、実際に調査なり、文献研究なり実験なりというのをやっていって、でそれでリザルトを出します。ですから随分小さくなりましたね、あのフォーカスして。でリザルトともこのメソッドから、選ばれたこと、メソッドから得られたことだけを書いてください。基本的にはリザルトというのはそのメソッド、そのリサーチクエスチョンとメソッドに対するそれだけのことを書いてる。だから非常に、狭い範囲のことです。でリザルトが出たならば、今度はですね、今度は少しエクスパンドします。また広がります今度は。で、このリザルトに基づいてディスカッションをします。まあ、狭い意味でのリザルトは今回得られたんだけど、ここからさちょっと話広げちゃって申し訳ないんだけど、こんなこと言えないかなとか、でこんなこと考えられないかなっていうふうに話を広げます。なんでかったら、あんまり狭いことだけだったらみんながみんな興味を持ってくれるか分かんないからね。分かる？みんなに興味の網をかけたのはこのバックグラウンドとプロブレム、こういうところで網をかけたわけでしょ。だからあんまり自分だけの結果を報告されてもそれでっていうふうになっちゃうわけよ。だからいやちょっとさ、ちょっとだけ広げて考えてみませんかというふうな形で考察、あるいは討議という形でディスカッションをやります。そしてリサーチクエスチョンに、答える形で、リサーチクエスチョンとしてこういうものを立てましたと、結論は何ですか、クエスチョンがあるんだからそれなりのアンサーを出してください。それが、コンクルージョンです。であるからアンサーとして、私は一応こういうリサーチクエスチョンを出した、それに対してはこう答えると、でそれはディスカッションとかに基づいたものです。でさらに他の人に、いやこの研究っていうのは面白いんだよっていうことを示すために、フューチャースタディーズとか、まあ、今後の研究としてはとか、今回の、研究の課題としてはこんなものがあるから、もうちょっとこういうふうに広げて考える必要があるとは思うよと。まあ、しかし僕は、今回はこのメソッドとリサーチクエスチョンをやって、このリザルトが得られたと、そこから少し拡張したんだけれども、ディスカッションコンクルージョン、こういうふうな形で問うたよと。 でさらに僕だけじゃなくてみんなもやろうよと、なんでならこの問題は面白いからねとね、っていうふうな形、そういうふうな形でいきます。でここでも後で強調するかもしれませんけど、もう あのクラフト・オブ・リサーチっていうふうな本でですね、あれでも言われるけど、研究っていうのは一人でやるものではありません。全く違います。もう共同体でやるものですね。あの中学校高校の夏休み自由研究だったら一人でやって結構です。一人で調べて、僕はこうしましたと、僕はたまたま本を読んだらこんなことが書いてましたとか、僕は朝顔を育ったらこう、もう僕はで結構です。中学校高校まででしたら。しかし論文っていうのはもう共同体でやってるわけですから、学術共同体でやってるわけですから、ね、で正直言って僕らの、講座とかは、このプリビアスタディーズを読むところが弱いです。非常に弱いです。あの読まずに、まともに読まずに、まあ後で悪口散々言いますけど、アンケートとかすぐやっちゃったりするんで、それは君どうかと思うよと私は長年言い続けておりますが、といったとこですかね。ですから全てがですね、connected, consistent, and coherent でなくてはいけないというのが、これが綺麗な表舞台です。よろしいです。で、言い換えますと、大切なことだけ言いますと、論文で大切なのはこの3つです。結局 Why, What, How です。なんでこの研究を読者に説得してほしいんですよ。なんで俺この論文読まなあかんねんと、わし忙しいねんと、くだらんもん読みたくないねんと、大体そういうふうに読者は思ってると思って、小学校中学校高校の先生だったらちゃいます。あ、君レポート書いてくれたんだな、読むよ先生はと言って、その先生商売やからね、全然おもろないと思っても商売やから、お、よく書いたねーって花丸くれます。でも論文なんていうのは読みたくありません。みんな忙しいから、あ、ええやつだったら読むよと、ね、だから Why で説得する必要があるわけ。なんでこれ読まなくちゃいけないのというこの論文のシグニフィカンスを説明しなくちゃいけない。でその Why に基づいて What と、ね、何を聞きますか、 Research Question Hypothesis っていうのを聞くわけですね。で、さっきも言ったみたいに、その Research Question っていうのは実はですね、あの How と関わってる、メソッドと関わっている。これとこれは同時に考えなくてはいけないと、しばしば、ね、もちろん、これで非常にあのいいリサーチクエスチョンやったからっていって、理系の人とかしばしば実験道具とか作ったりしますよね。計測道具とか作ったりしますよね。あるいはあの他の研究者とあの共同研究を募ったりしますよね。私の研究室にはこういう、方法論を持ってないと。ところがペケペケ大学の、あるいはなんとか学をやってる人たちはこの方法論を持ってるらしいと。であるからぜひ共同研究してくれっていうふうにメソッドをあの拡張することもできますよね、もちろん。でもまあこの2つは非常に、関係があるということ、それは分かっていただけるかと思います。で次のスライドに行きますね。でところがですね、皆さんがですね、どのように論文を書くか、あるいは書き損ねるかということを私なりの観察に従ってみますとですね、まずメソッドが来るんですよ。さっき悪口言いましたけど、まずアンケートと、とりあえずアンケートを取ろうとかいうふうに、まずメソッドが来ちゃう。なんですぐメソッドが来るのさと、リサーチクエスチョンなしで、Why なしで、なぜメソッドが来るのさと私は分かんないんだけど、で、まあ、バックグラウンド、まあ、こんなコミュニカティブって大切だしとか、なんかとっても甘いバックグラウンドが来て、まあ、こんなこと言いたいのって、まずコンクルージョンの方が先にあっちゃったりして、まあ、それはまあコンクルージョンを予測するってことはね、よくあることなんですけど、で、ディスカッションもなんかちょっと盗作したようなものが来て、またコンクルージョンが、もうコンクルージョン君2つもあるのというふうに言って、で、あの、いや、リサーチクエスチョンはさ、いや、まあ、こんなもんですとかいうふうに立ったりして、で、なんでそんなこと言わなくちゃ、じゃあプロブレムとか、でまたメソッド、これもやりたいです、なんでと、いや、先輩がやっててかっこいいと思ったとかあのいうふうな、ことがあって、でバックグラウンドがまた出てきたよと、これは違う背景の問題じゃないかいと思うけど、強引に入れちゃう。でまたさらにディスカッションがあって、でリサーチクエスチョンがまた盗作したような格好になって、プロブレムがあってと、あ、そういえばプリビアスタディーズも読まなくちゃいけないんですか、やっぱり論文ってとか、先行研究って先生やっぱり読まなくちゃいけない、読まなくちゃいけない、当たり前だろう、それが始めただろうと思うんですけど、そこが言ったりするというわけで、何のこっちゃねんと、君何をやってんのと、正直言って、分かんないよというふうなのが、まあ、ちょっと悪く言い過ぎですけど、しばしば学部生なんかの論文はこんなふうな格好になっています。もう非常に恣意的で、もうケイオティックなものではないかと私は考えます。 ですから、論文を書くときはですね、書くときですよ、いいですか、書くまではものすごく迷うんですよ。後で説明しますが、ものすごく迷うんですよ。でも書くときにはあたかも自分が最初から答えを知ってて、そこにスパーッと最先端、最短の距離で行けるように、ね、 あたかもそんな風にきれいに言って書いてねと、まあ、いろんなテクニックはあるんだけどそれは後で言います。でだからね、夏休みの研究日記とかだったら僕は初めこんな風に苦労をしたと、でも、友達のなんとか君が励ましてくれたので僕は研究を続けようと思ったとか、そういう風なトラブルも先生は親切だから聞いてくれるの。小学校中学校高校だったらそうかそうか苦労してでも諦めなかったんだね偉いよって言うけど、でも学術論もそんなこと気に正直言ってあんまりほとんど、聞きたくない悪いけど、だから皆さんが論文読むときにその人が誰かとか黒人かとか女かとか男かとか何歳の人かとかどんな音楽が好きかとかどんな家庭を持ってるのかとか気にしないでしょ普通は。普通はそういう読み物を書くんだから、そういう特殊な書き物を書くんだからいい。ミクシー日記と違うから、小学校中学校の先生に出すレポートと後で言いますけど違うからいい。そういう誰にでもその問題を持っている人には誰にでも、読んでもらえる、できるだけ客観的な書き物、特殊な極めて特殊な書き物です。ですからただ極めて特殊な書き物なんだけどこの種の書き物を書くといろんな人に読んでもらえる。私が、何の何兵衛ですというふうなこと、私のことを全く知らないし全く興味ない人にも読んでもらえる。でその読んでもらった人にああいいわこれとありがとうっていうふうになる。まあ、もちろんそれが、ずっと続いたらこの研究者に会ってみようかとかねいうふうな個人的なコンタクトはできるかもしれませんけど、最初のうちはその個人とか関係ない全然、というふうなことですね。以上がまあ大体の説明です。じゃあですね、例によってちょっとまた皆さんの方で、簡単に、ディスカッションをしていくという形を取りたいと思います。録音はここでちょっととりあえず